経験丸に、自分の霊を活用し、御言葉を祈り読みして、隠れたところで人の個人的な交わりを持って主ご自身に触れる。私たちの必要は、時間を費やして神を吸収することです。私たちは日ごとに時間を費やして食物を食べるように、日ごとに時間を費やして主を吸収し、時間を費やしてキリストの抱負を消化すべきです。私たちの主との接触は急ぐべきではありません。もし私たちが急ぐなら、彼の抱負をあまり吸収することはできないでしょう。私たちは十分な時間を祈りに費やす必要があります。これによって私たちは神の抱負をさらに多く吸収することができます。私たちの今日の必要は、その霊で満たされ浸透されることであるので、その霊を経験するために何を行う必要があるかを考察しなければなりません。私たちが行わなければならない第一の事柄は、主に行くことです。このことを行うために、私たちは明確で徹底的な方法でどのように主と接触するかを学ぶ必要があります。私が心配しているのは、多くの信者たちが何年も祈っており、多くの時間を費やして御言葉を読んでいるのに、決して明確で徹底的な方法で主と接触したことがないということです。私たちの必要は、祈りの中でこの生けるパーソンと接触することです。そして私たちは祈りの雰囲気の中にとどまる必要があります。こうするなら、私たちは自然にキリストを生きます。さらに私たちは自分自身を調整し、改正しようとすることなく、文化から解放されます。キリスト以外のすべては消え去ります。キリストは私たちが必要とするものすべてです。すなわち、彼は命、光、恵み、慰め、健康、強さ、減り下り、忍耐、親切、柔和です。私たちが主を享受し、彼を経験するとき、彼は私たちの命であり、私たちは彼を生きます。なんと素晴らしいことでしょう。これがピリピリとへの手紙第1章21節でパウロの言っている、私にとって生きることはキリストでありの意味することです。中高生編、ルカ8章13節、岩の上に落ちたものとは、聞くと喜んで御言葉を受け入れる人たちである。これらの人たちには根がないので、しばらくは信じているが、試練の時には退いてしまう。第一ヨハネ2章14節、若者たちよ、私があなた方に書き送ったのは、あなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。マタイ6章6節、あなたは祈るとき、自分の密室に入り、戸を閉めて、隠れておられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れて見ておられるあなたの父は、あなたに報いてくださる。あなたは中高生の時から、御言葉の中の主に触れること、祈りの中で主に生き、主に触れることを学んでください。御言葉を聞いて、喜んで受け入れても、根がなければすぐに枯れてしまいます。根は隠れた部分ですが、根は土壌から水分と栄養分を吸収し、植物を成長させます。主の御言葉には力がありますが、あなたが主の御言葉の中で主ご自身に触れなければ、御言葉の力に預かることはできません。あなたは次のことを訓練してください。1、毎朝復興。毎朝復興されるために、あなたは必ず御言葉の中の霊である主ご自身に触れなければなりません。毎朝復興の重点は、祈り読みや祈りの中で主に触れることです。主は生ける水であり、神聖な炎であり、命のパンです。主に触れれば、あなたの渇きは癒され、あなたの霊は燃やされ、あなたの内側の存在は養われます。ただ、聖書を読めば自動的に養われるということではありません。あなたは主の御名を呼び求め、復興されたい願いを持って、自分の霊を活用して、力 強く主の御言葉を祈り読みしてください。祈り読みの時に重要なことは、 A、 自分の霊を活用して主の御名を呼び求めること、 B、 主の御言葉を短く繰り返して読むこと、 C、 御言葉を応用して祈ることを混ざり合わせることです。この時あまり思いを使いすぎてはいけません。全く思いを使わないということではありません。むしろ霊を活用し、霊であるキリストに触れてください。このようにして毎朝主に来て主に触れることを学んでください。2、隠れたところで主と個人的で親密な愛情に満ちた交わりを持つ。祈るときに隠れたところで主と親密な交わりを持ってください。このような祈りはあなたにとって根となります。根は隠れていますが、それがなければすぐにあなたのクリスチャン生活は枯れてしまいます。目は見えないので、それがあるかどうかは一見してわかりません。しかし目がなければ枯れてしまいますので、しばらくすると目があるかどうかは判明します。このような個人的な祈りで、あなたは人に言えないことや隠れた罪を持ち出して主と本音で交わることができます。新約聖書によると、目がないのは岩地であるからです。岩地とは表面は土ですが、掘るとすぐ岩になるところです。この岩地は隠れた罪を示します。あなたは次のように祈ってください。主イエスよ、私は正直にあなたの御前に出ます。装ったり隠したりせずに、ありのままの今の私の状態であなたの前に出ます。私には隠れた罪、その中には自分だけが知っている罪、あるいは自分ですらよく分かっていない隠れた邪悪な動機や罪があります。私は多くの時、この隠れた罪を容認し、あなたから隠そうとしています。主イエスよ、私はこのような腐敗し複雑な状態にあります。自分自身から見ると、私は救いようがありません。しかしあなたは私を救うことができると信じます。私の罪を告白します。私を許してください。私を成長させ、あなたの手に役立つものに作り変えてください。